高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、高分子材料の専門家、トロイです。今週も最新の技術動向をお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。今回は非常に多岐にわたるトピックが目白押しですね。基礎研究の画期的な進展から、AI が材料開発を加速させる話題、さらには医療分野や環境に配慮した持続可能な材料、EV や航空宇宙といった産業応用まで、高分子、樹脂の進化が社会のあらゆる側面に深く関わっていることを改めて感じます。
そうですね、スージーさん。高分子科学は、私たちの生活を支える基盤技術でありながら、常に最先端のイノベーションを生み出し続けています。特に今週は、環境負荷低減と高性能化の両立を目指す動きが顕著です。
なるほど。持続可能性とイノベーションがキーワードとなりそうですね。では詳しく見ていきましょう。まずは基礎研究の話題からお伺いしたいのですが、高分子のコイル、球状、コイル転移という現象を、混雑環境下で密度のみが駆動するという興味深い研究が発表されたそうですね。これはどういう意味を持つのでしょうか？
はい。この研究は、高分子のコイル、球状、コイル再入性転移が、周囲の混雑粒子の体積分立、つまり密度のみによって完全に駆動されうることを、分子動力学シミュレーションによって初めて実証しました。これは、高分子の複雑な挙動が、実は非常にシンプルな物理的要因で制御できる可能性を示唆しています。
密度だけで高分子の形が変わるというのは驚きですね。具体的に、どのようなメカニズムで起こるのですか？
混雑粒子の密度が低いと高分子はコイル状ですが、密度が増すと粒子が高分子左官に橋渡しをして高分子が球状に凝縮します。しかし、さらに密度が増して粒子が飽和すると、橋渡し効果が減少し、高分子は再びコイル状に再膨張するんです。
へえ、まるで生き物のようですね。この発見は、今後どのような分野に役立ちそうでしょうか？
この最小限のメカニズムの解明は、将来的には、混雑度に応じて自律的に構造を変化させるスマート材料や、精密なドラッグデリバリーシステム、DDS の開発に貢献すると期待されています。細胞内の複雑な高分子挙動の理解にも役立つでしょう。
なるほど。基礎研究が未来のテクノロジーにつながるというのは本当に興味深いです。続いてのニュースに行きましょう。AI が高ガラス転移温度ポリマー、高 TG ポリマーの特性予測を向上させたという話題ですが、これはどのような進歩なのでしょうか？
はい。高 TG ポリマーのガラス転移温度、TG 予測モデルにおいて、AI が化学構造情報に加えて、製造パラメーターも組み込むことで、予測精度が大幅に向上しました。TG は材料の熱的安定性や機械的特性を左右する重要な指標です。
化学構造だけでなく、製造条件まで AI で予測できるようになったと。これまでの予測方法と何が違うのですか？
従来は主に化学構造に基づいていましたが、実際の材料特性は加工温度や圧力、冷却速度といった製造条件に大きく依存します。今回の AI モデルは、これらの加工条件が高 TG ポリマーの TG に有意な影響を与えることを定量的に示し、より現実的で精度の高い予測を可能にしました。
それは材料開発にとって大きなメリットですね。具体的には、どんな産業で活用されそうでしょうか？
高 TG ポリマーは、航空宇宙、自動車、エレクトロニクスといった高温環境下で使われる高性能材料に不可欠です。この AI モデルにより、実験室での試行錯誤が減り、望ましい特性を持つポリマーをより迅速かつ効率的に開発できるようになり、材料開発のリードタイム短縮に貢献するでしょう。
AI が材料開発のスピードを加速させるというのは、まさに未来を感じますね。続いては、航空宇宙、防衛分野向けの先端複合材料製造技術に関する提携のニュースですね。アルバニーエンジニアードコンポジッツと A&P テクノロジーが協力するそうですが、どのような技術提携なのですか？
A 両社は航空宇宙及び防衛産業向けに、軽量で高性能な複合材料ソリューションを加速するため、先端ブレーディング技術と樹脂トランスファー成形、 RTM 技術を統合する戦略的提携を発表しました。
ブレーディングと RTM の統合とは、具体的にどんな利点があるのでしょうか？
ブレーディングは繊維を複雑な3次元形状に効率的に配置できる技術で、これに RTM を組み合わせることで、複雑な形状の部品でも高品質かつ均一な樹脂含芯が可能になります。これにより、高強度、高剛性、軽量性を兼ね備えた複合材料部品を高い生産性で製造できるのです。
それは、航空宇宙分野で特に重要になりそうですね。
その通りです。従来の金属部品と比較して大幅な軽量化を実現し、燃費効率の向上やペイロード増加に貢献します。航空機や宇宙船、無人航空機、UAV などの性能向上に直結する技術で、市場投入までの時間短縮にもつながるでしょう。
軽量化と性能向上が両立するというのは、今後の航空宇宙産業にとって非常に大きな進歩ですね。医療分野からは、高分子材料を使ったヒドロゲル形成マイクロニードルや 3D ガン研究モデルの研究が発表されたというニュースがありますね。これは医療にどのような影響を与えるのでしょうか？
はい。ジャーナル・オブ・バイオ・マテリアルズ・サイエンス・ポリマー・エディションの最新号で、薬物送達と疾患モデル化における高分子の革新的な応用が特集されました。特に、ペグ貯蔵層を備えたヒドロゲル形成マイクロニードルや、還元型酸化グラフェンを組み込んだ 3D ガン細胞培養モデルが注目されています。
マイクロニードルや 3D ガンモデルは、具体的にどう医療を変えるんですか？
マイクロニードルは、皮膚バリアを最小限の侵襲で貫通し、薬剤を持続的に放出するため、糖尿病管理や皮膚疾患治療など、より効果的で患者に優しい薬物送達経路を提供する可能性があります。また、3D ガンモデルは、がん細胞の微小環境をより忠実に模倣し、新規抗がん剤スクリーニングや個別化医療研究を加速させるツールとなるでしょう。
それは患者さんにとって大きな希望になりますね。薬物送達の効率化や、より精密な診断、治療が可能になるということでしょうか？
その通りです。これらの研究は、バイオ医療分野における高分子材料の応用を大きく進展させ、未だ満たされていない医療ニーズに応える新しい製品と治療法を生み出す重要な基盤となります。
高分子化学が医療の未来を大きく変える可能性を秘めていると実感します。続いては、再生可能資源由来の光硬化性ポリマーコーティングに関するニュースですね。自己修復性とバイメリット用特性を持つとのことで、エレクトロニクス分野を革新する可能性があると、どのような技術なのでしょうか？
はい。この研究では、植物油や糖などの再生可能資源から得られる構造全駆体を利用した光硬化性ポリマーコーティングが開発されました。特に、動的共有結合を持つシステムでは、損傷が発生した際に加熱や UV 光照射によって結合が再形成され、材料が自律的に修復される機能が確認されました。
自己修復機能があるというのは驚きです。具体的にどう役立つんですか？
これにより、従来の熱硬化性樹脂では不可能であった修復やリサイクルが、環境に配慮した形で可能になる画期的な進歩です。エレクトロニクス分野では、デバイスの長寿命化、廃棄物削減、資源効率向上に大きく貢献するため、持続可能なエレクトロニクス、表面保護、先進システムへの幅広い応用が期待されます。
エレクトロニクス製品の寿命が伸びて、環境負荷も減らせるなんて素晴らしいですね。
そうですね。修復可能な電子部品や環境センサー、耐殺傷性、耐食性コーティングなど、その可能性は多岐にわたります。持続可能な社会を実現するための重要な一歩となるでしょう。
環境に優しく、しかも高性能な材料がどんどん生まれているんですね。次は、循環型ポリマー市場に関するニュースです。化学リサイクルへの投資とリサイクル含有規制強化で、この市場が2035年までに高成長を遂げるという見通しが出ていますね。
はい。データ・M ・インテリジェンスのレポートによると、リサイクル含有量に関する厳しい規制と化学リサイクル技術への投資増加により、循環型ポリマー市場は大きく成長しています。PPWR のような規制が進展し、循環型ポリマーの採用を促進しているのです。
化学リサイクルとは、具体的にどのような技術で、なぜ市場成長に貢献するのですか？
化学リサイクルは、従来の機械リサイクルでは困難な、混合したり汚染されたりしたプラスチック廃棄物から、バージン品質のポリマーを製造できる点が強みです。これにより、リサイクル可能なプラスチックの範囲が大幅に拡大し、循環経済への移行を加速させる重要な技術として位置づけられています。
なるほど。大手企業も積極的に投資しているのでしょうか？
その通りです。バー SF やサビック、ライオンデルバセルなどの主要なポリマー生産者が、先進的な化学リサイクルプラントに積極的に投資し、将来の原料供給を確保しようとしています。
規制と企業の取り組みが相まって、循環型ポリマーの未来が描かれているということですね。PFAS フリーやバイオベースのプラスチック添加剤市場も急拡大しているそうですね。規制強化が背景にあるようですが、どのような代替品が注目されているのですか？
はい、ポリマー業界は PFAS 規制の強化と顧客の持続可能性への需要により、 PFAS フリーおよびバイオベースプラスチック添加剤への大規模な移行を経験しています。代替化学物質としてはシロキサンやワックス、エンジニアリングポリオレフィンなどが主導しています。
PFAS を使わないで同じ性能が出せるのでしょうか？
これらの代替品は PFAS の持つ撥水性や発油性、耐熱性といった高性能特性を環境負荷なしに再現するように設計されています。例えばシロキサンベースの添加剤は優れた滑り性や耐候性を提供し、ワックスは離型剤や摩擦調整剤として機能します。
環境に優しく、しかも高性能というのは非常に理想的ですね。どんな分野での採用が進んでいるんですか？
食品包装、医療機器、自動車内装などの分野では製品の安全性と環境性能が特に重視されるため、 PFAS フリーおよびバイオベース添加剤の採用が先行しています。今後も規制動向と市場の要求に牽引され、拡大が続くと予想されます。
私たちの身の回りの製品もどんどん環境に優しい素材に変わっていくんですね。最後に、サウジアラビアの EV 産業発展に向けたサビックと CER の戦略的協業のニュースですね。 EV 分野における高分子材料の役割は大きいのでしょうか？
はい、サビックはサウジアラビア初の EV ブランドである CER と王国における EV 産業での協業機会を探る覚書 MOU を締結しました。この提携は CER が設計、開発、製造する EV にサビックの先進材料と革新的なソリューションを適用する可能性を探るものです。
サビックの材料が EV にどのように貢献するのですか？
主に軽量化材料、バッテリー技術の向上、そしてサステナブル素材の導入を通じて貢献します。例えば EV の航続距離向上とエネルギー効率改善のため、サビックの軽量複合材料や高性能プラスチックを車体や内装部品に適用します。また、バッテリーパックの熱管理や安全性を高める特殊樹脂の開発、供給も検討されます。
サウジアラビアはビジョン2030で経済の多様化を進めていますから、EV 産業の育成は重要な柱となりそうですね。
その通りです。この協力は、サウジアラビアがグローバルな EV サプライチェーンにおいて重要な役割を担うための道を開き、持続可能な未来への移行を加速させるモデルケースとなることが期待されます。
高分子材料が世界の産業構造変革の一翼を担っていることがよくわかります。
今週は高分子の基礎的な挙動の解明から AI による材料設計の革新、医療分野での応用、そして環境規制や地政学的リスクが市場に与える影響まで幅広いニュースが報じられました。特に持続可能性と高性能化の両立が高分子樹脂テクノロジー全体を牽引する大きなトレンドであることが再確認されました。
はい、トロイさん、研究開発の最前線では高分子が自己修復したり、製造条件まで考慮して AI が設計を最適化したりと、未来の材料が着実に形作られていることに驚きました。一方で化学リサイクルや PFAS フリーといった環境課題への対応は、もはや避けて通れないテーマとして、産業界全体を動かしているのを感じます。
そうですね。 これらの動きは、より安全で高性能な材料が私たちの暮らしを豊かにし、同時に地球環境を守るための重要なステップとなるでしょう。高分子、樹脂テクノロジーは、今後も社会の持続可能な発展に不可欠な役割を果たし続けるはずです。
トロイさん、今週も大変勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。